マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーは横手市議会のことを皆様に分かりやすく紹介していきます。今回は前半9月議会の結果報告について高橋和樹議員にお話を伺いします。そして後半は厚生常任委員会の審査報告について、こちらについては辰巳真知子議員にお話を伺いします。前半は先週の金曜日に終了した9月定例会についてお話を伺いします。お話を伺いしますのは議会広報委員会の高橋和樹議員です。高橋議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて高橋議員、9月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったでしょうか。概要を教えてください。
はい、9月定例会は8月25日から9月19日までの26日間の会期で行われました。今回市長からは条例や補正予算といった議案16件と平成25年度の決算認定案25件の提案を受け、慎重に審議した結果、すべて可決認定しました。
9月議会は25年度決算を振り返るものでもありますよね。議員の皆さんの質問ややり取り、傍聴の方もたくさんいらっしゃったと聞きました。
はい、9月2日の会派代表質問には4つの会派を代表して4人の議員が登壇し、各会派で課題としている問題について広い視点から質問が行われました。9月3日から4日の一般質問には8名が登壇し、農業問題や防災問題、人口減少対策などをはじめ、現在市が抱えている諸々の問題について質問が出され、市長と激論が繰り広げられました。
この一般質問と会派代表質問につきましては、横手鎌倉 FM でも中継でお伝えしました。その他にどんなことが話し合われましたか。
はい、秋田県後期高齢者医療広域連合に派遣されていた横手市の職員が死亡したことについて、市長からの報告を受けて議会で話し合いました。
県の広域連合へ市の職員が派遣されて死亡したニュースですね。新聞やテレビなどでも大きなニュースになりました。話し合いの結果はどうなりましたか。
はい、議会の最終日に第三者委員会による調査実施を求める決議、つまり内部ではなく外部に調査してもらうということを強く要請する決議を全会一致で可決しました。
今後の動きに注目していきたいと思います。9月議会は決算議会とも言われてるんですよね。高橋議員、前々回の放送の中で佐藤正弘議員から決算について解説をいただきました。今回議会の中ではどんな審査が行われたんでしょうか。
はい、議会では議長と議会選出の監査委員を除く24人の議員による決算特別委員会を設置し、全体で審査した後、3つの分科会に分かれてより詳細な審査を行いました。市では市民生活のために予算をつけていろいろな事業を行っていますが、その事業が目的通りに行われているか、成果はどうだったのか、問題点や改善点はなかったのかなど、いろいろな角度から審査が行われました。
17日決算特別委員会が行われたと聞きましたが、こちらはどうなりましたか。
はい、17日の決算特別委員会では各分科会長から審査結果の報告を受けた後、締めくくりということで総括質疑が行われました。今回は3名の委員からスポーツ事業や固定資産税の取り扱い、農業政策についてそれぞれ質問が出ました。
決算の他にもいろいろな案件の審議が行われたと思います。市民生活に関わるものが多かったと思いますが、その一部を紹介していただけますか。
はい、一つ目は子育て関係の新規条例についてです。来年の4月から子ども子育て支援新制度という国の新たな制度がスタートしますが、今回の議会に保育所や幼稚園、学童保育に関わる条例が提案され、厚生常任委員会で激論が交わされました。
子育て関係の新規条例につきましては、 委員会や審査のやり取りについて後半辰巳真知子議員から紹介していただきます。市民生活に関わる大事な問題なのでぜひ後半もチェックしてください。それでは高橋議員、7月には議会報告会が行われたと思います。こちらについてどのような動きになっているのか教えてください。
はい、7月に行った議会報告会の中で参加された市民の皆さんから250件もの多くのご意見ご要望をいただきました。
250件もいただいたんですね。議会にたくさんの皆さんが興味を持ってるんですね。
はい、そのご意見やご要望を各常任委員会で協議させていただいております。また市民要望ということで市に伝えるものは伝え、中には市から回答をもらって市民の皆さんにお返事していく予定でございます。本当に多くのご意見やご要望をいただき、この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
議会報告会で出された皆様の要望の対応につきましては、今後議会だよりやホームページでお返事していく予定です。ぜひこちらの方も皆さん見ていただきたいと思います。前半クラス定例会の概要について議会広報委員会の高橋和樹議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
後半です。後半は厚生常任委員会の審査報告について、この時間は辰巳真知子議員にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、9月議会のお知らせ番組で奥山議員がお話ししたように、国の子ども子育て制度に基づく条例が出されました。こちらについて詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、これ国の法律は来年4月からということなの で、その幼稚園学童保育について横手市としての運営基準を定める条例案です。でこの条例については、普通は幼稚園などで来年度の入園募集を前の年の10月には出しているんですね。でそれに合わせて今の9月議会に条例を作るための提案です。
なるほど、まあ、子ども子育て新制度に基づく条例ということなんですけども、さまざまな子育て問題ありますよね。都会の方に行くと待機児童で困っていることとかあると思うんですけども、横手市ではどうなってるんですか。
はい、横手市では現在のところ都会のように待機児童はいません。ただこれから0歳や1歳2歳の赤ちゃんたちを預かってくれるところが必要になる親御さんたち、また預かる施設を横手市に作る事業所が現れた場合とか、またベビーシッターさん、そして小さいお子さんを預かる保育ママさんというような保育形態ができた場合のための決まり事を定めておく必要があるということで、今回条例案を審査しました。
はい、この条例なんですけども、今までの保育形態と大きく違うところはどういったところでしょうか。
あ、そうですね、これ国で決まったんですが、公立と私立の保育所についてだけは市町村が保育料を受け取ったり、何か困ったことがあれば市町村が責任を持ちますが、その他先ほど述べたような赤ちゃんなどの施設については、うん、運営する側が保育料を受け取る代理受領という仕組みになることです。ただ市内にある保育施設について、斡旋だとかどの保育所に行ってほしいがどうかなど利用の調整は市町村が担当することが説明されました。
まあ、こういった保育施設だとか、あとは保育料の問題の他にも、例えば子どもたちの食べ物だとか給食の問題もありますよね。
そうなんですね。で特に小規模の施設の中での子どもたちの給食について、法律ではその施設以外のところで作って運ぶこともできるとしているんですが、アレルギー対応や衛生面栄養面で問題はないのかという質疑が出ました。
はい、これを踏まえて厚生常任委員会ではどんな動きがありましたか。
はい、市役所の答えがその国の方から一定の基準が出ているのでさほど心配はいらないという答えだったんですが、私たちとしてはその食事の問題をはじめ保育士の資格基準だとか子育て支援員の研修などについてその都度要項などを定めるということを求めて賛成するという意見がありまして、全員賛成で決まりました。
はい、保育所の問題は分かりましたが、学童保育についてはどんな動きがありましたか？
はい、学童保育はこの横手市でも近年希望者が増えていて、それが法律では6年生までを対象にするということが決まったんですが、市役所としては場所の確保と支援員の養成という課題が非常に大きいと。しかし少なくとも4年生までの待機児童は出さない体制を取るようにしたいという答えがありました。
厚生常任委員会としてはこれについてどんな動きがありましたか？
そうですね、私たちとしては横手市が開設時間を延長するなど全国を上回る基準で現在まで放課後の子どもたちに福祉の目を注いでくれたことに感謝すると。ただ学童保育はあくまでも学校の延長ではなくて、よく言われるように昼間の兄弟という位置づけで支援員の処遇改善と研修の充実を念頭において推進してほしいという意見が出されまして、全員賛成しました。
はい、昼間の兄弟、いわゆる血がつながっていないけれども兄弟みたいな感覚で過ごしてほしいという、そんな思いが込められているんですね。
はい、そうです。お勉強お勉強じゃないよっていうことなんです。
なるほど、もうこういったように子育てというのは本当市民生活に関わりが大きいものだと思います。ぜひね、こういったこと議会で注目していただければなと思います。最後に町子議員、市民のラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、今横手市では少子化問題というのが非常に大きく取り上げられているんですが、やはりそれはそれでいろんな対策が講じられるべきなんですけれども、まずその今国の制度がどんなふうにこれから変わってくるのかというのが私たちも注目するんですけれども、まず地域で育てるんだということを市民の皆さんにどうかお願いしていきたいと思っています。
はい、今回も勉強になりました。厚生常任委員会の審査報告についてお話は辰巳町子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。